吉澤明穂のアッキーザレディオ。皆さんこんにちは、アッキーです。この番組は皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。いやー、お休みが近いですね。今お休み真っ最中の人もいるのかな。私はつい先日とある島に行ってまいりました。なんか前からね、友達に誘われて、一緒に行けたらいいねなんていう風に言ってたところだったので、ちょっと実現できてすごく嬉しかったなと思っているところなんですけれども、皆様のゴールデンウィークの予定はどんな感じでしょうか。天気に恵まれて素敵な思い出がたくさんできるといいですね。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先は右上、サイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは吉澤明穂のアッキーザレディオスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メールルーム。いやー、冒頭でもお話ししましたが、今回は連休がね、間近、連休中の方もいるのかなということで、それにまつわるメールをご紹介していきたいななんていうふうに思っております。それでは早速紹介していきます。ラジオネームちくたくさん、アッキー、アッキースタッフの皆さん、ラジプロスタッフの皆さん、こんにちは、こんばんは。毎回毎回大変楽しく拝聴させていただいております。どうもありがとうございます。実は私、昔はサウナが大の苦手で1分と入っていられなかったのですが、アッキーの影響をもろに受け、今では大大大好きとなり、トレーニングに行って温泉入ってサウナ、山登り行って温泉入ってサウナ、何もなくたって温泉入ってサウナとサウナライフを楽しんでおります。そしてサウナ後に飲むお酒がまあ格別美味しいのなんのって、本当に素晴らしいことを教えていただき本当にありがとうございました。そんなアッキー師匠にご相談が、全く整えなくなってしまいました。なんでだろうな。サウナ室と水風呂の温度差が足りないのかな。サウナと水風呂の入っている時間が足りないのかな。まあ整えなくなっても気持ちがいいから気にしすぎることはなく楽しんでいるのですけどね。師匠は整ってますか。神々でごめんなさい。何か良いアドバイスがあればお願いします。ちなみに、ボリューム55で紹介いただいたオモーセブンのサウナプラトーに明後日出張で宿泊して行ってきます。水中のインフィニティチェア無重力体感してきます。めっちゃ楽しみだということで、はい、ありがとうございます。整えなくなっちゃったんだ。いやー、実はね、私も絶賛整えなくなってます中ですよ。なんか2、3年前までは整えてたんですけども、最近なんかね、整うっていうことを考えすぎなのか、整えなくなってきちゃってて、結構それってストレスなんですよね。毎回のルーティーンで、かー来たーこれだーっていうのが来なくなっちゃうから、毎回それでなんでだろうなーって考え出すと、ますますなんかその、なんていうんですか、整えない、ルーティーンじゃないですけど、なんか整えないあれにはまっちゃうわけですよ。それで私もね、悩みまして、北海道のサウナ施設にイベントを行かせてもらった時に、その時の熱波師の方に相談したんですよ。整えなくなったんですけどどうしたらいいんですかねって。そしたら、その整うっていうことに重きを置かなければいいんじゃないですか、ただこうサウナに入って、あ、気持ちよかったなとか、景色が綺麗だなとか、そういうことに頭をシフトして、あんまりその整うっていうのに深く考えない方がいいと思うんですよねって、すごいにこやかに答えてくれたんですよ。でそれを聞いて、確かに今まで整わないぞっていう、今日こそ整うぞみたいな変な気合が入ってたけど、 その整う整わないっていうことよりも、サウナに入って温浴暑いのから、水風呂に入って、その温冷の効果で体がこうふわって軽くなったりとか、あ気持ちいいリラックスするなっていう癒しがあったから通ってたのに、そのなんかこう気負うものが私にはあったなっていう風に考えたから、もっと気楽に行こうってそれからね考えるようになって、今では別に整えなくても楽しかったな、気持ちよかったなで終わるようにしています。今でもねそんなに整わないんですけど、これは結構サウナの初心者でサウナにハマったっていう人はある程度の時間は整えると思うんですけど、必ず来る整えないっていうポイントがあると思うから、それにハマっちゃうとね結構ストレスなんですけども、考えすぎないのがいいんじゃないかなと思います。はい、そしたらそのうちめっちゃ例えば体が疲労しててもうサウナがないとダメっていう時にサウナに行ってみたら、カーって整えるんじゃないかなって思うので、あんまり考えすぎず楽しんでください。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームぐっちゃん、こんにちはアッキー、旅行好きなアッキーとしては今年は壮大な旅行計画など考えているのでしょうか。スキューバダイビングのアドバンスのライセンスも取得したことで、海外の海に潜りに行くような計画もあるのでしょうか。西表島は世界的にも有名なダイビングのスポットで、気温よりも水温の方が高いらしいですねって。海外の海ですとパラオのブルーコーナーは安定してたくさんの魚が見られて、グレートバリアリーフのテンプルオブドームではミンククジラが見られるとか、アッキーが綺麗な海で綺麗な魚と一緒に泳いでる姿、クジラを海の中から間近で見ている姿、想像ができないくらい素敵で綺麗で迫力があり、きっと言葉ではうまく表現ができないくらい感動してしまうのでしょうね。素敵な海の世界を楽しんできてください。私はスキューバをできないので、アッキーのお話映像なので、スキューバの世界にアッキーに連れてってもらいたいと思いますので、よろしくお願いしますっていうことで、ぐっちゃんさんどうもありがとうございます。いろいろ多分ね調べてくれたのかなと思って、私もまだね西表島は行ったことがないからめっちゃ気になってて、何が楽しいかっていうと、西表島に潜ると、海底宮殿とまではいかないんですけども、地形がありまして、クレパスって言って岩が途中で割れて通路ができるできているところがあるんですね。溝っていうのかな、深い溝ができているところがあって、そこが写真で見たらすごくかっこよくて行ってみたいなって思ってる場所でもあります。はい、パラオとかね、グレートバリアリーフとかもめっちゃ綺麗だっていうので気にはなってるし、ダイビングを始めて本当にいろんな場所にダイビングのダイバーのメッカがあって、もう旅行したいが本当にその欲求がすごく高まりました。やばいですねこれは。今まではヨーロッパの素敵なお城が見たいとか教会が見たいとか、なんかそういうのがすごくあったんですけど、今は本当にダイビングをしていろんな地形が見たいとか、魚群が見たいとか、大物見たいとか、クジラに会いたいとか、なんかそういうね思考にね本当に変わってしまいました。はい、後ほどその話もしたいなと思います。ありがとうございます。続きましてラジオネームクロスオーバーさん、はじめましてアッキーさん。アッキーさんの公式 X を見てこのサイトにたどり着き、何度か放送を聞かせてもらいました。アッキーさん念願の昨年の夏にスキューバダイビングのライセンスを取得されたということでおめでとうございます。私も今はいろいろあってダイビングをやめてしまいましたが、十数年前までバリバリのスキューバダイバーでおよそ370本くらいいろんな海でダイビングしてました。すごい。ちなみに私はダイビングの C カードダイブマスターを持っています。すごいですね。 ダイビングに魅了されたということですが、この海でダイビングしてみたいってとこありますか？ワッキーさんにおすすめしたいのがサイパン島にあるグロットと呼ばれるダイビングスポットです。天気のいい日には日差しが差し込んできて、とても美しく神秘的なスポットです。100段以上の階段を降りていかないといけないし、ダイビングが終わった後もタンクを担いだまま階段を登っていくので、体力的にはきついけど、しんどい思いをしてもダイビングしてみたいスポットだと思います。もし機会があればぜひ行ってみてください。これからもアッキーさん応援しておりますということで、すごい、なんか皆さん、私がますます気になってしまうスポットを教えてくれてどうもありがとうございます。グロット初めて聞きました。いやー、でもちょっとこの100段以上の階段を降りていくのもまあしんどそうですけども、登って帰るのも相当大変そうだね。でもそのしんどい思いをしてても、すごい綺麗な景色が見れる神秘的なスポットということで気になりますね。良さそう、癒されそう。ダイブマスターを持ってるんですね。ちょっと私は今アドバンストオープンウォーターなんですけども、この先もっとハマったら次のライセンスも取りたいな、なんていう風に思うのかな。なんてね、この先も楽しみです。いろんなところでダイビングができたらいいな、なんていう風に思ってます。はい、というわけで今回のメールルームのコーナー、ちょっと長くなっちゃったんですけども、たくさんのメール、お便りどうもありがとうございました。はい、以上はい、以上メールルームのコーナーでした。
はい、 OK です。失礼しました。
変な間を取ってる。アッキーのいちおし、はい、今回もとっておきの情報を皆さんにお知らせしたいなと思うんですけども、最近ダイビングをしに奄美大島の方にですね、3泊4日で行ってまいりました。あのダイビングをすると気圧の関係で飛行機に乗れなくなるので、最終日は潜ってないので、潜ったのは3日間だったんですけども、ここで一押しです。奄美大島、あの思いがけずクジラの親子に出会えました。すごくないですか。あの2月がね、ちょうどホエールウォッチングとかのシーズンらしいんですけども、私が行ったのが3月の末ぐらいで、見るつもりはなく、見れるなんても思ってなかったんですけど、あの沖の方に出たらクジラの親子がこうファーって海から潮を吹いてて、すごくね、あのかっこよかったです。で、母クジラがまるで戦艦のような泳ぎ姿でこうぬわーっと出てきて、迫力があったし、そんな姿を見れると思ってなかったから感動しました。あともう一つ、あのなぜ奄美大島に行ったかというと、奄美星空フグっていう奄美大島固有のフグがいるんですが、繁殖時期になるとミステリーサークルのような、あの幾何学模様の巣を砂地に作り上げるんですね。で、そのフグは10センチにも満たない小さい体なんですけども、ミステリーサークルの大きさがだいたい1メートルから1メートル50センチぐらいまでちょっと大きく広がるみたいで、奄美大島でしか見れないし、また見れるのは4月の中旬から7月の中旬の間のみということで、限られた時間でそのミステリーサークルを見ることができるということで、ちょっと3月の末あるかな、どうだろうっていうのでドキドキしながら行ったんですけども、1メーター20センチぐらいのミステリーサークル見ることができました。で、その産卵の時期だったらフグにも出会えてたんですけども、ちょっと今回はですね、まだ早かったのでフグは会えなかったんですけども、ミステリーサークルの方は見ることができて、すごく 楽しかったです。そのねフグはね砂を掘ったりとか貝殻を運んだりとかしてそのミステリーサークルを作るみたいなんですけども、オスが作ってそこにメスが産卵に来るらしいんですよ。ぜひ気になった方は検索してみてください。その奄美星空フグがめちゃくちゃ可愛いです。インスタとかにもね結構動画載ってたんですけども、へー会えたらいいなーなんて思ってたんですが、ちょっと今回は会えずに残念でした。はい、まあダイビングの話はそんな感じで、あとはダイビングをもしされない方が奄美大島に行っても楽しめるよっていう一つ提案があるんですけども、今回ですね奄美大島の方にはユタがいると聞きまして、よくあの沖縄のユタは有名だから皆さん知ってるかなと思うんですが、奄美にもいらっしゃるみたいなんですね。ユタっていうのはあの霊的な能力を持ってて悩み事とかの相談を聞いてくれたりとかする、まあなんだろう占い師的な感じの方なのかな、なんですけども、あの気になったので占いも行ってみました。そしたらあの民家の中でそのユタが占いをしてくれるんですけれども、祭壇があってその祭壇の前に座ってお酒とお塩をお供えしてよろしくお願いしますって挨拶をしたら、どんな風に占ってくれるのかなって結構楽しみというか、あの気になっていたんですが、白い上書きというか羽織を羽織って祭壇の前でユタの方がこう何かこう目をつぶって何だろう 2,3 回お辞儀をしたら振り向いていきなり話し出したので、あ始まったと思ってびっくりしたんですけども、あなたの家はこうこうこうでしょ、こういうところにありますよねみたいな、そのなんか実家の話になって、実家のある場所がこういうところにあるよねっていうことを言われて、あ、はい。で、その次に言われたのが、あなたはその免疫力が高いからコロナになってたんだけど、すごくあの症状が軽くてコロナにはなってなかったねって言われて、あ、確かにって思って、なんかこっちが何も言って言ってないことをすごく当てられてめちゃくちゃびっくりしたんですよ。でなんかそのストレートにこうでしょああでしょっていう風に言われたから、あそうなんですよはいそうですみたいな感じで返事してて、でそのコロナにかかってない免疫力強いよねとかっていう風な話をされた時に、この人なんでわかるんだろうってすごい不思議な気持ちになりました。で一通りユタが私のことに対してこうお話をしてくれて、であなたのなんか聞きたいことは何かないのっていうふうに聞いてくれて、で私も相談をさせてもらったんですけども、その体験が結構なんかこう衝撃的で、あまりにもこうスッと自分の中に入って言われたこととか、アドバイスとかこういう風にした方がいいっていう風に言ってくれたことが、すごい受け入れられたというか、あちょっと違うなとかっていうのは全く感じず、結構ね聞きに行ってよかったなっていう風に思いました。誰にも言ってないことで自分の中でこうちょっとこう悶々としてたというか、自分自身でも忘れかけていたこととかも指摘されて、ちょっとね涙腺が崩壊しそうになって、なんかこう溜まってたものがグッて前表情になんか出ちゃったんですけども、そういう体験をしてきたので、あんまり占いとか行かないんだよなっていう人もいるんじゃないかなって思うんだけど、何か奄美大島とかその何か人生で悩んだ時にはいいターニングポイントになるんじゃないかなって思うので、ここだけの話おすすめですねちょっと私がそんなことを言ってたなーなんていう風に思い出してもらえたらなって思いました。すごい神秘的な 体験をしたなと思います。その民家自体も結構奄美の上の方の場所にあったから、自然に囲まれた場所にあったので、そういうところでも神秘的な感じがあったので、ぜひおすすめです。美味しいものもたくさんありましたし、次の旅の目的地に考えてみるのはいかがでしょうか。以上、秋のいちおしのコーナーでした。ありがとうございます。吉田明穂のアッキーザレディオ、そろそろエンディングの時間です。いろいろね、ゴールデンウィークとか旅行とかもいろいろ行くと皆さん思うんですけども、この時期紫外線がね気になる時期なので、ぜひそんな時には飲む日焼け止めがあったりとか、あとはサプリでシミ対策とか紫外線対策ができたりとかもするので、ぜひ活用してみてください。私も今ずっとサプリを飲んでるんですけど、やっぱずっと継続して飲むことによってだんだん定着してきたりとかするので、たまに飲むっていうよりはずっと飲み続けることが美肌への道だなっていうふうに思います。最後も噛んじゃったもうすいません。はい、告知なんですけども、5月の今お伝えできる告知がちょっとないので、ぜひ近況については SNS をチェックしていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。いろいろね、ダイビングとかでもいろんな場所に行ってきてるので、その動画をファンズに上げて X の方で皆さんに見てもらえるように編集頑張りますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。はい、それでは吉澤明穂のアッキーザレディオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、次の海は海外のタオ島に行きたいなって思っているアッキーがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。